決算特別委員会分科会の審査。決算特別委員会に付託された決算の分科会での審査のあらましです。総務分科会、各局各区の所管事務事業について、平成25年度決算に対する総括が尋ねられた。国における国有提供施設等所在市町村助成交付金の算定根拠が問われるとともに、相模総合補給省一部返還に伴う影響などが尋ねられた。公共施設に設置した宝くじ売り場の売上と各区事業への振り分け状況が尋ねられ、新たな売り場設置の検討状況と移転の考えが問われた。小規模修繕登録制度における受注できなかった事業者への改善策が問われた。友好都市との国際交流の見直しについて見解が問われた。大船渡市などの被災地への職員派遣の現状が問われるとともに、長期派遣職員への健康面での配慮が要望された。防災メールの配信内容、登録者数の推移、年間配信数が尋ねられ、課題と対応状況が問われた。また、マンションなどの自治会未加入者と地域の自主防災組織の連携について、市の考えが問われた。消防活動費で配備した移動式コンプレッサーなどの機器の概要と使用目的、今後の配備計画が尋ねられるとともに、機器の扱いに係る消防団との連携などが問われた。民生分科会、災害時要援護者支援普及啓発推進事業の取り組みの進捗状況と課題が問われた。発達障害児への支援体制について、乳幼児期の取り組みが問われるとともに、学童期については教育委員会と連携した支援体制の検討が求められた。ひとり親家庭在宅就業支援事業の実績と見直しについて問われた。病児・病後児保育事業の3施設の実績と運営上の課題について問われた。放課後児童健全育成事業について、開所時間延長支援事業の対象数と児童クラブの駐車場確保の考えが尋ねられた。生活保護法施行事務費の自立支援推進事業について、成果と課題、高齢の受給者の居場所づくりについて尋ねられた。生活保護費の不納欠損額及び扶養額の内容が尋ねられ、不正受給の問題に係るケースワーカーの訪問頻度について問われた。また、地域医療協力事業補助金の対象としたヘリポート施設整備事業の内容や運用について尋ねられた。予防接種事業の中で、水痘ワクチン接種の対象拡大による今後の予算の考え方が問われるとともに、高齢者の肺炎球菌ワクチン接種一部助成の実施状況と効果が尋ねられた。環境経済分科会、歳入では清掃工場電力売払収入が随意契約から入札に変更したことで前年度から倍増した点が評価された。歳出では住宅用太陽光発電システムに対する補助金の申請状況が尋ねられた。また木質バイオマス利活用に関する協議会における発電に係る協議の途中経過が尋ねられた。雇用対策事業では、企業の障害者雇用率を上げるための取り組みについて問われた。商店街へのアドバイザー派遣事業では、助言を受け入れたことによる成果が尋ねられた。企業誘致等推進事業に関して、 産業集積促進条例に基づく奨励金交付額と税収の実績、税収の今後の見込み額が尋ねられた。観光事業では、アンテナショップに置かれた商品の地域全体での売り上げの伸びを把握するよう求められた。建設分科会。矢部駅地下横断施設について、現地で実施したアンケートの結果や改修工事の詳細とスケジュールが尋ねられた。国直轄事業負担金においては、市の負担に対する国の地方交付税等の措置状況や今後の見通し、制度改善に向けての定期的な協議の状況が問われた。また、広域交流拠点検討事業について、人口減少や高齢社会による影響の把握、橋本駅南口駅前広場の改良の検討状況が質疑された。バス乗り継ぎ施設整備事業では、一般車両の進入への対策について尋ねられるとともに、関連して、ふれあい科学館を通るルートの問題点についての検討状況が問われた。相原宮下線道路改良事業については、ゲリラ豪雨に対する立体交差の雨水対策と管理方法について問われた。文教分科会。平成25年度決算に対する教育委員会としての評価が尋ねられるとともに、教員の多忙化の解消に向けた取り組みが求められた。開始から5年経過した相模風っ子教師塾の成果と今後の在り方などが問われた。平成24年度から市単独で実施している教員採用試験について、前年度の課題を踏まえた変更点やその成果が尋ねられた。上溝学校給食センターでの食物アレルギー対応の状況や、アレルギーのある児童・生徒の数が尋ねられるとともに、関連して城山・津久井の各学校給食センターでの食物アレルギー対応の導入の目標時期などが問われた。中学校のデリバリー給食について、中学校給食検討委員会が昨年実施したアンケートに関して尋ねられ、喫食率向上のための取り組みが求められた。